ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
皆さんこんにちは。今回は玉城グループと中曽根グループの制作でお送りします。テーマはプロに聞く。まずは私たち玉城グループから紹介します。私はリーダーのジャスティンこと玉城美咲です。
リンゴちゃんこと長尾るのです。
お嬢こと小田部美月です。
プロのお言葉を聞きたいか。
聞きたい聞きたい聞きたい聞きたい聞きたいです。
じゃあインタビューしに行くよ。
ロジャ
ー。この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りします。
最初は面白そうってとこからだったんですよ。でも勉強していくうちにもっとやりたい、できることはあるって思うようになって、
声優に、
漫画家に、
役者に
絶対になる。
やる気応援します。総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
私たちの通うヒューマンアカデミー那覇校パフォーミングアーツカレッジのダンス講師、なっちゃん先生こと福本夏美先生にお話を聞いちゃいました。
いつもかっこよくて優しくてセクシーなオーラがあって憧れるよね。
いつか私もビューティーショック。
お嬢。
大丈夫、お嬢は今でも可愛いから。
やーん、リンゴちゃん照れる。
二人ともダンスは好き？
私ダンス大好き。
私も好き。
私も。でもダンスといってもいろいろなジャンルがあるよね。
私が好きなのは社交ダンスかな。特に好きなのはワルチやジャズダンス。
私はガールズヒップホップが好きだな。アニメーションとかロッキンとか。
私はかっこいいの中の超かっこいいブレイキン。筋肉すごいよね。あとはおたげい。
なっちゃん先生はね、県内でヒップホップをメインにフリーで活動しているプロのダンサーなんだよ。
あー、ヒップホップもかっこよくて好き。
確か中学2年生の夏休みの時に友達に誘われてオーディションを受けたのがきっかけなんだっけ。
そうそう、海外アーティストが来沖した際のオープニングアクトや福山雅治沖縄ライブにダンサーとして参加。他にも HY コーさんとのバックダンサーの指導も行ったんだ。
福山雅治。
それからティーダダンススタジオでプロ養成クラスのダンスインストラクターとしてダンス指導もしていたんだよね。
あ、知ってる。教え子が世界大会で賞を取ったんだよね。
すごい。
私もダンスを習っていつかは世界大会で1位を取ってやる。おっしゃー、早速習いに行くぞ。
あー、お嬢、早い、早すぎる。ありゃボルトを超えたな。
ジャスティン、そんなことより私たちでインタビューしに行こうか。
あ、うん、そうだね。
それではなっちゃん先生こと福本夏美先生、お願いします。
お願いします。
現役で居続けるために日頃心がけていることは何ですか？
ですね、日頃は、もちろん体力が落ちないようにスタミナをつけることと、あとは、曲とかダンスの流行りが今一番何が流行ってるかとか、どういう流れが来てるかっていうのは調べるようにしてますね。
じゃあ次の質問いきます。
はい。
プロのダンサーとしていろんなステージを経験してると思うんですけど、実際にオーディションや本番で失敗したことってありますか？
多々ありますが、例えば本番で転んじゃったりとか、うん、あとはオーディションの時にちょっと後悔することがあったりとかっていうのはありました。
後悔っていうのはどういうことですか？
私が上京してたのが16とかだったんだけども、その時も一応ダンスは経験してて、で、オーディションを受けた時に、普段オーディションっていうのは振り付けが決まってて、それをバーって教えてもらって、で、何分後にチェックしますっていう形で、どれだけスキルがあるかとかっていうのを見るんだけども、その時は曲をかけられて、はい、どうぞ、みたいな感じで踊ってください、みたいな。うん、感じだったんだけど、もう明らかに私がやったことないテンポの曲で何をしていいか全然わかんなくてってなった時に、あ、私踊れないんだって思って、もういろんなジャンルの曲だったりダンスのジャンルを勉強して、どんな曲にでも対応できるようにしなきゃなっていうことは、その時にちょっと思って勉強しました。
じゃあその経験が今の心がけにつながってるんですね。
うん、そうだね。
普段は私たちにダンスを教えているなっちゃん先生もダンスのプレイヤーとして日々努力しているんだね。
日々努力か。
そうだよ。あ、最初でも話したけど、ティータダンススタジオのプロ養成クラスのインストラクターをしているのは知ってるんだよね。
うん。約50カ国からおよそ200チームが出場したワールドヒップホップチャンピオンシップ2013で日本代表に選ばれた県内の中高生8人組ソルティシャインはバーシティ部門で2位に輝いて、それからジュニア部門でも県内の小中学生8人組シャイニーティーが3位に選ばれたんだよ。
そう、その指導をしているのがなっちゃん先生ってこと。その話も聞いてみようか。
教え子が世界に行った月にどんな気持ちでしたか？
この、最初に2年連続で多分行ってるんだけども、うん、このソルティシャインが最初に行った時に、そのお姉ちゃんたちも行ってるんだけど、ちょっと何世代かで分けて行ってるんだけど、うん、このソルティシャインが行った時は、リーダーの子とかが初めてこの私のレッスンを受けたのが7歳の時で、小学校に入る前、うん、で今高校生になってるんだけども、うん、そう、なんか今までこう長年いろいろなことをやってきて、本人たちがこうプロになりたいって言ってやってきた時の思いだったりとか、やっぱ泣くぐらいやったりとかっていうこといろいろやってきた結果、あ、やってたことは間違ってなかったんだ、うん、で世界に出て世界で評価をされた時にもう単純に嬉しかったし、やっぱ自分の自信にもなったし、うん、あとはもう親も先生もみんな関係者もみんなで泣いて感動して、うん、っていう感じ、うん、単純に嬉しかったかな。あ、うん、
最後にあと一つ質問したいんですけど、今現在の夢や目標はありますか？
いっぱいあるんだけども、今までこういうプロ養成とかもいろいろやってきて、もちろんそっちもどんどん追求はしていきたいと思ってるんだけど、うん、全然ダンスに携わらない子たち、例えば学校にも行けないような、例えば登校拒否しちゃってたりとか、うんうんうん、もう何していいか分かんないとかで、ちょっと人にこう接するのが苦手な人たちがダンススタジオに通えないし学校にも行けないし、うんうん、みたいな感じの子たちとダンスを通してこう交流したりとか、自己表現とか自信につなげたりとかっていう風に、こうなんかダンスを通して何かためになること、うん、をなんか私ができる範囲で、うん、やっていきたいなって思っています。なのでそういう子だったり、あとは年寄りとか、あと若い子だったり、あとはこうちょっと年配の方たち、今までダンスとかやってみたかったんだけどそういう機会を逃してしまったけど、なんかおじさんおばさんとかでもエグザイルみたいなのやってみたいなみたいな感じの人たちを一緒にやったりとか、なんか本当にこう楽しんでやれるっていう環境をちょっと作っていきたいなっていうのはすごくあるかなって思ってます、うんうん、
じゃあ一つのコミュニケーションの方法っていうことですね、
うん、そうそうそう、そう誰でもできるので、ダンスは本当に絶対誰でもできるので、そういうきっかけになればいいかなって思ってます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
二人ともおかえり。見てこの華麗なステップ。
あ、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、
ヒップホップじゃなくてワルツを習ってきたのね。
ワルツの基本よね。
うわ、
お嬢、大丈夫？
いってー、大丈夫。私、ダンス、向いてないのかしら。
あ、そういえばなっちゃん先生のインタビューどうだった？
うん、失敗しても自分のどこができなかったのかを知って勉強していくってことが大事なんだなって思ったよ。
だからお嬢も諦めずにどこがいけなかったのか気づいて直していったらきっとうまく踊れるよ。
うん、頑張る。
なっちゃん先生の話を聞いてね、オーディションでの後悔がプロで居続けるための心がけにそのままつながってるって聞いて、その後悔があったから今のなっちゃん先生があるんだなってすごいと思った。
あ、ダンスを通して自信をつけてもらったり自己表現を身につけてもらったりためになることを教えていきたいってことも言っていたね。
私も実際になっちゃん先生にダンスを習ってて、立ち姿だけでもかっこよく見せたり可愛く見せたり、鏡を見たらなんとなく自分に自信が出てくるよ。うわー、次はヒップホップを習いたくなってきたなー。なっちゃん先生に習いに行ってこようっと。なっちゃん先生！
ちょっとお嬢！
リンゴちゃん、 いつものことだよ。とりあえず2人で放送を締めようか。
そうだね。次は中曽根グループのラジオ放送だよ。
その前にこの曲を聴いてからね。安室奈美恵さんで Baby Don't Cry。
どうぞ。
ヒューマン学園放送部、
皆さんこんにちは。
中曽根グループ中曽根杏里と
ルーキーこと中村和樹と
古源和之です。
中曽根グループ、今回のテーマはプロに聞くです。
プロとして活動しているヒューマンの先生に話を聞いてきました。
今回話を聞いたのはゲームカレッジで講師をしている東間林先生。
東間林先生は1966年沖縄県那覇市生まれ。琉球大学に在学中、数本の自主制作映画を撮影、そのうち1本8ミリフィルム映画の長編晴れ日和は沖縄県の映画館で一般興行され、1990年には東京渋谷でも劇場公開。
大学卒業間もない1992年には沖縄初のオムニバス映画パイナップルツアーズの第3話爆弾小僧を監督。この作品はベルリン国際映画祭ヤングフォーラム部門をはじめ数々の国際映画祭に招待され、日本映画監督協会新人賞も受賞。
その後イベントプロデューサー、映写技師、 CM ディレクターなどを経て、2006年にはネットシネマシリーズ探偵事務所5の沖縄編マクガフィンを監督しています。ヒューマンアカデミーではゲームカレッジのシナリオの授業の講師を務めています。
すごい先生だね。
そうだよね。今回は僕と和之が話を聞いてきたよ。
今回インタビューをした場所は坪川東公園。
公園でインタビューしたんだ。
うん、昔南大東島でサトウキビの運搬に使われていた機関車が展示してあるし、でかい滑り台もあってなかなかいい場所だったよ。
それでは林先生にインタビューしてきました。どうぞ。
この仕事の一番のやりがいを教えてください。
やりがい、こう作品を、映像作品を作った時に人に、まあ、見せるわけじゃない。 CM にしろ映画にしろ、なんか他の、まあ、映像作品にしろ、見てもらった時のリアクションが楽しみというかな。やっぱりこう自分がこう笑わせようと思ったところで受けたり、驚かせようと思ったところで踊れた時の見る側のリアクションを見た時にちょっと快感だね。うん、昔からそういうところがありましたね。漫画とかも書いてたのもそれ、友達に読ませてる時のこのリアクションを見て楽しんでた。北斗園でさ、
うん、リアクション取ってくれればくれるほどいい感じ。
小学校の時面白くてね、あの不良連中っているじゃない。
あ、はい、
まあ俺は全然不良じゃなくて、もう運動もできないちょっと弱っち少年だったんだけど、不良連中が林続きとかないのかとか言って漫画をこうね、楽しく読んでくれるわけ。それはそれで面白かったよね。
絶対嬉しいですよね、うん、そんな言われたら。
そういう時代でしたね。
作ってよかったなと思いますよね、
うんうん。
リアクションが楽しみでこの仕事を続けられるのはわかる気がする。やりがいが人を喜ばせるっていうことは私もそうなのかもしれないと思った。
見る人の反応が楽しみっていうのは作る側としては確かにやりがいだと思った。僕も楽しんでもらえたらやってよかったって絶対に思うよ。
人の反応が見たいというのは僕もそう思うことがあるからすごく共感できた。人に見せるために作るっていうのは大事だと改めて思った。
そうだね。次はこういう質問をしてみました。
この仕事に、必要と思うものがあれば教えてください。
そういうのやっぱり必要なの雑学じゃないかな。ものを知っている。いろんなも本当にどんなのでもいい、くだらないことでも。ものを知っている。ものを知っていると、いろんなものに興味が湧くわけ。
はい。
まあ、いる変なし、こう、日本語を知らないと、日本のお笑い芸人のギャグとかが笑えないでしょ。極端な話。
そうです、確かにそうです。
だから知識も知ってたら、いろいろこう、なんていうか、いろんな物事、いろんな世界の面白みっていうのも知るし、さらに知ろうとする。で、雑学、もうどんな知識でもいい。何か知ってたら、うん、例えば旅行とかしてても、他の土地に行っても、そこの、まあ、歴史とか、文化とかしてたら、その場所を楽しむことができるわけじゃない。
はい、
で、楽しんで、またそこにいる人たちと話して、さらに別の情報を得るわけ、はい。そういったものが積み重なってくると、ネタになってくるわけさ。うん。やっぱり雑学かな。
雑学。
いろんな知識、興味、本当に漫画でも何でも音楽でもエロい話でもいいし、下ネタでもいいし、あれ真面目な政治の話でもいいし、広く知ってるといいかな。うん。
雑学や知識は僕も必要だと思う。身につけたものはこれから先も影響すると思うから、
何でもいいから知ろうとすることや知ることは大切なんだと思った。下ネタから政治の話まで、知らないことはどんどん知識として身につけていきたいな。
物を知ることや知識を増やすこと、興味を持つことを頑張ってみようと思った。
それじゃあ3つ目の質問です。
プロの条件っていうものを教えてください。
プロとアマチュアをあまり区別してない人間だわけ。
あ、はい、
うん、特に思ったのが昔なんだけど、
はい、
ある技術スタッフがね、はい、これだから素人はとかアマチュアはって文句言ったのを目の前で聞いたわけ。
はい、
あれでいや、ちょっとね、なんだろう、このプロというプライドってなんだと思ったわけ。
あ、
アマチュアとか素人とかそういう線引きして分けて小バカにするのがくだらねえと思って、だからあんまりもうプロもアマチュアも関係ないっていうかな。あんまりこう物を作る意識と努力があればプロとかアマチュアとかあんまり関係ないかな。基本的にこう自分が引き受けるっていう仕事はちゃんとやり遂げるというのは別にプロはま関係なくやってきたことなので、あんまり、うん、プロとはっていう意識はないですね。
プロであることやアマチュアであることは関係なく、仕事を責任を持ってやり遂げることこそが大事なんだと思った。
プロとアマチュアを区別せずに物を作る意識が大事だというのは勉強になった。
プロの条件を遠間先生はないって言っていると思う。人それぞれ感じ方や条件が違うと思うから。
最後にこういう質問をしてみました。
この仕事を目指す人たちに何か一言あればお願いします。
雑学、まあ、雑学、まあ、とりあえずいろんなものに興味持った方がいいかな。
いろんなことに興味、
本当に嫌いなものでも、若いうちはちょっと嫌いなもの、苦手なものっていうのにもちょっと首を、何かどっか、うん、苦手なものにも何か首を突っ込むぐらいちょっと、うん、やった方がいいかな。
なるほど。
聞かない音楽を聞くとかさ、
あ、
うん、分からないけどジャズとか、多分若い人なんかジャズなんか聞いてもうピンとこない人もいるかもしれないけど、ジャズ聞いてみようとか、
あ、なるほど、
クラシックとかも聞いてみようかっていう、まあある程度いろいろ知ってから、まあ、好みで行動するといいかな、うん、
なるほど。
好奇心持つことですね。
苦手なものでも手を出していこうというのはとてもよく分かった。勉強して取り組んでいきたいな。
雑学やいろいろな知識、興味を持つことはどんな仕事でも一緒だと思った。
今まで苦手で手を出していなかったことや嫌っていて敬遠していたのはあったけど、積極的に手を出していこうと思えるようになったよ。
先生は何がきっかけでこの道に進んだのかな。
先生はもともと物を作るのが好きで、絵本を作ったり人に見せたりしていたらしくて、高校の学園祭の時、クラスで映画を作ることになった時には中心になって動いたりしていたんだって。
高校卒業後は琉球大学で映画を作っているサークルがあると聞き、あと一本映画が撮れればいいという気持ちでやっていたら、その気持ちが止まらなくなって今でも続けてるんだと言っていたよ。
それを今でも続けているのはすごいよね。
うん、先生のそういうところも見習っていきたいね。
そうだね。
遠間林先生、今回はインタビューを受けていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ねえ、私たちが通うヒューマンアカデミー那覇校のスポーツカレッジのことを知ってる？
いや、知らないな。
詳しく教えて。
来年から開設される新しいカレッジだから知らない人も多いかもね。スポーツカレッジはトレーナー、インストラクターを目指す人のためのカレッジ。プロチーム、実業団チームへのインターンシップなどを行ったり、世界標準資格 ATC を目指すための日米教育連携プログラムで世界で活躍したいって人をサポートしています。
世界か。 サッカーでも野球でも日本人プレイヤーが世界で活躍しているもんな。
そんなスポーツ選手の活躍を支えるって仕事か。
12月8日日曜日午後1時スポーツカレッジの体験授業があります。今回はなんと福岡ソフトバンクホークスのトレーナーによるセミナーです。
プロから話を聞く機会か。参考になるよね。
そうだね。
関心のある方はどなたでも参加できます。詳しくはヒューマンアカデミー那覇校 0120-55-7815 0120-55-那覇以降まで。
以上ヒューマンインフォメーションでした。
歩き出したら何かが変わるよ。奇跡を今始めよう。
今回話を聞いてどう思った？
東間先生は学生時代から人を楽しませることが好きで漫画や映像などの作品を作ってきたんだよね。話を聞いていると本当に面白くて、東間先生の学生時代の作品や今の作品を見てみたいと思った。
苦手だったから避けてきたことややりたくなかったことに今後は積極的に取り組んでいきたいな。そしてどんな仕事も全力で取り組んでいけるようになりたい。
知識を増やすことでいろんな仕事ができるんだなって思った。
いよいよ次で僕たちのラジオも最後だね。
短いようで長かったね。
次のテーマは何なの？
次のテーマは Now& クラシック。題材は
ちょっと待った。
え、
それは次までの秘密で。
なんで？
じゃあせめてヒント。
そうだね、ヒントはベルトとバイクだよ。
ベルトと
バイク。
プロに聞く。お送りしたのは玉城グループと
中曽根グループでした。
さようなら。
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。